2021年11月7日第一主日お茶の水キリストの教会礼拝説教。見上げてごらん夜の星を、一歩外へ出てみよう。見上げてごらん夜の星を、一歩外へ出てみよう。はじめに聖書の箇所を一箇所お読みいたします。旧約聖書創世記第15章1節から7節を拝読いたします。旧約聖書創世記第15章1節から7節。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか？私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか？さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう、と申し上げた。すると、主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。聖書の御言葉は以上です。改めまして、皆様おはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。早くも暦の上では11月に入りました。ということは、今年も残すところあとわずか2ヶ月弱ということになります。ところで、今年の年間テーマは主の道を歩むであります。主の道を歩む。ここまでの10ヶ月の歩みで、果たして主の道を歩むことをしてこれたでしょうか。ある意味、主の道を歩むという信仰生活の旅路には、他の旅や旅行と同じように思わぬハプニングやトラブルがつきものであります。トラベルにはトラブル、トラベルにはトラブルということでしょうか。またある意味、旅はその予定計画通りに行くとは限りません。思うようにいかず、しばしば行き詰まってしまうこともあるのではないでしょうか。先週の修法一口レッスンや説教でも触れられましたように、先週の日曜日10月31日はいわゆるハロウィンであると同時に、知る人ぞ知る宗教改革記念日、宗教改革記念日でありました。今から504年前の1517年の10月31日に、当時のカトリック教会の一司祭であり神学教授でもあったマルチン・ルターは、自身が住むヴィッテンベルクにあったヴィッテンベルク城教会の門扉に教会への抗議文、いわゆる95箇条の論題を貼り付けたのであります。そのことに端を発しまして、後に宗教改革と呼ばれる改革運動が拡大していくのであります。ちなみに、宗教改革には先週の説教でも一部触れられましたように、三大原理というものがありまして、その3つとは、信仰義人、万人祭司、聖書原理。信仰義人、万人祭司、聖書原理であります。これらの原理のもと、ルターを中心に改革運動が展開され、結果的にカトリック教会と東方正教会に加えて、教会の第三のグループ、いわゆるプロテスタント諸教会が誕生することになるのであります。さらに言えば、ルターはカトリック教会を 破門されることになってしまうわけですが、その一方で宗教改革を契機にカトリック教会内に始まった、まあ、いわゆる対抗宗教改革、対抗宗教改革によってあのイエズス会が生まれ、そこから派遣されたフランシスコ・ザビエルが日本宣教にやってきたりしているのであります。つまり宗教改革は決してこの日本とも無縁ではないということであります。ある意味私たちキリストの教会の聖書復帰運動、聖書復帰運動、ストーンキャンベルムーブメントも宗教改革よろしく聖書にこそ戻ろうという広い意味では教会の改革運動の一つだと言えるのではないでしょうか。そしてさらに言いますならば、必ずしも教会だけが改革の対象なのではなく、そこに連なるキリスト者である私たち一人一人にもある種の改革、ある種の宗教改革が求められているのではないでしょうか。ちなみに2000年前、主イエス・キリストは神殿での行き過ぎた商売を戒めるべく、いわゆる宮清めを刊行いたしました。私たちはある意味聖霊の宮、神の神殿ですので、時に私たちも自分自身の宮清め、自己改革、自己宗教改革を行う必要があるのではないでしょうか。最初に申しましたように、今年の年間テーマ主の道を歩むことにおきましても、私は今改めて自分自身を検証してみる必要があろうかと思います。また年間テーマにおいてだけでなく、主の道を歩むという信仰生活全体においても、私たちは要所要所で立ち止まり、何度でも必要な検証や改革をしていくことが求められているのではないでしょうか。大切なことは軌道修正をしながらも最後まで主の道を歩むことであります。ローマ人への手紙12章2節、ローマ人への手紙12章2節、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。ところでルターの改革の道も決して順風満帆に進んだわけではありません。むしろ相手は絶大な権力を持つカトリック教会でありますから、先ほども申しましたように、やがてルターはカトリック教会を破門されることになるのでありますが、それをきっかけに元修道女のカタリーナ・フォン・ボラという女性と結婚することにもなるのであります。ある日ルターは道半ばにして宗教改革に行き詰まり、あまりの重圧に顔を伏して意気消沈していたそうであります。そんなルターを見るに見かねたのか、妻カタリーナは、それこそハロウィンの仮装ではありませんが、突然喪服を着てルターの前に現れたというのであります。驚いたルターは妻に尋ねます。おいカタリーナ、一体誰が亡くなったんだ。不敵な笑みを浮かべて沈黙するカタリーナ。ルターはしびれを切らして妻をせかします。カタリーナ、早くカタリーナ。そんなことは言ってないと思います。そこでカタリーナは言います。マルチン、どうやらあなたの信じている神様がお亡くなりになったようなのです。マルチン、どうやらあなたの信じている神様がお亡くなりになったようなのです。ルターはそれを聞いて奮起し、さらに信仰と勇気が与えられ、私の信じる神は今も生きて働いていると宗教改革を継続していったというのであります。そうです、私たちの信じる神様は今も生きて働いているのであります。ヨハネの福音書5章17節、ヨハネの福音書5章17節、イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。私たちキリスト者も今も生きて働いておられる主なる神様と共に、その主の道を信仰の勇気を持って最後まで歩んでまいりたいと思います。さて、少し前置きが長くなってしまいましたが、早速本題に入ってまいりたいと思います。ちなみに本日の説教題を、見上げてごらん夜の星を、見上げてごらん夜の星をとさせていただきました。 どこかで聞いたようなタイトルだと思います。そう、あの上を向いて歩こうで知られる坂本九さんの、こちらもまた有名な歌の題名であります。見上げてごらん、夜の星を。コロナ禍にやや落ち着きが見られ、ほっと一息ついている今日この頃、空気が澄んで夜空が綺麗ですので、ぜひ余裕がありましたなら、外へ出て夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。晴れていれば、きっと都内からでも星空を見られることと思います。ちなみに私は今から10年前、あの東日本大震災の夜、避難場所である体育館を出て、ふと夜空を見上げた時の、それこそこぼれ落ちそうな満天の星空を、今も忘れることができません。まさに本日の箇所で、アブラム、便宜上、後の名前であるアブラハムと呼ばせていただきますが、そんなアブラハムが神の言われるままに見上げた夜空には、私が震災の夜見上げた夜空以上にたくさんの星を、満天の星空を見ることができたのではないでしょうか。むしろ何しろ今から4000年以上も前のことですから、その星空の壮絶さは私たちの想像を絶するものであったことは間違いありません。ところで、そもそもなぜアブラハムは夜空を見上げることになったのでしょうか。本日の箇所の冒頭、創世記15章1節全般をご覧ください。そこには、これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられたとあります。ちなみに、これらの出来事の後、これらの出来事の後とは、創世記における重要な局面が始まる際の予告を兼ねた常套句になっております。あの創世記22章におけるアブラハム最大の試練、すなわちイサク奉献の際にも、この言葉、それが冒頭にあるんですね。これらの出来事の後、この常套句があの22章のアブラハム最大の試練の場面にも使われていることを、どうぞ後ほどご確認ください。ここで、すなわちこれらの出来事の後、アブラハムに大事なことが語られるべく、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだというのであります。一体何が語られたんでしょうか。早く語りなという声が聞こえてきそうですが、主はこう語られました。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。あなたの受ける報いは非常に大きいとは、アブラハムがまさに祝福のもといとして豊かに祝福されることを意味しているのではないでしょうか。より具体的には、おそらく古代パレスチナの祝福の典型とも言うべき、子孫が繁栄し、家畜が豊かに増え、土地も与えられるということを意味したものと思われます。しかしながら、この時アブラハムにはまだ約束の子が与えられていなかったのであります。創世記11章30節に、サライ、後のサラは不妊の女で子供がなかったとありますし、その後も未だ12章1節から2節のあの約束、すなわち、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、という言葉が実現していなかったのであります。はっきり申しまして、後に信仰の父と言われるアブラハムではありますが、この時は大いに行き詰まり、ほとほと疲れ果て、約束の実現を見ることができない状態が続いておりましたので、さすがにかのアブラハムにも不信仰が頭をもたげ、その信仰の歩みに挫折の2文字がはっきりと浮かび上がっていたのではないでしょうか。アブラハムはついにいじけてしまったのか、嫌みったらしくこう言っているのであります。創世記15章の2節から3節をご覧ください。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。ちなみにここで アブラハムが言っておりますダマスコのエリエゼルですが、アブラハムからの相続権を持つ遠い親戚であるとか、あるいは三節との関連からアブラハム家の奴隷の一人ではないかと言われております。多くの聖書学者はその最もありそうな可能性といたしまして、あの息子イサクの嫁探しを託された創世記24章2節に登場する自分の全財産を管理している家の最年長のしもべと同定するのであります。まあいずれにしましても、アブラハムはこの時すでに神の時、 God's timing が待てずに心を閉ざしてしまい、自分に子供が与えられることを諦めている、決して神様に期待してはいないのであります。そんな不信仰の父アブラハムに対して主なる神は4節で、ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと檄を飛ばしつつ、一つの行動に出るのであります。それがまさに本日のタイトルにいたしました、見上げてごらん夜の星を、見上げてごらん夜の星を、なのであります。本日のクライマックスとも言うべき創世記15章5節から6節をご覧ください。創世記15章の5節から6節、そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。ここで最も重要なポイントはこれではないでしょうか。すなわち神が彼、すなわちアブラハムを移動式テントである天幕の外に連れ出したということであります。ある意味神はアブラハムに対して半信半疑の自分という天幕から一歩外に踏み出すことを促されたのではないでしょうか。ある意味神は半信半疑という、天幕から一歩外に踏み出すことをアブラハムに促したのではないかと思います。そしてそうして天幕の外に出たアブラハムが目にしたものは、夜空に輝く無数の希望の星であり、そこで耳にしたのは、無から有を生み出すことができる全知全能なる神の、あなたの子孫はこのようになる、あなたの子孫はこのようになるとの約束の声だったのであります。こうしていわば霊的な目と霊的な耳が開かれたアブラハムは、改めて主なる神とその約束を信じることができたのであります。そして神はそれを良しとされ、彼の義と認められたというのであります。アブラハムは不信仰の父改め信仰の父の第一歩を改めて踏み出したのであります。そんなアブラハムに主なる神はこう念を押しています。7節、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。私たちキリスト者、信仰者も時にその主の道、信仰生活で行き詰まってしまうことが多々あるのではないでしょうか。時に挫折しそうになることがあるのではないでしょうか。今回のアブラハムのように信仰を失いそうになる時があるのではないでしょうか。このコロナ禍でなおさらそのような危険性が高まっているかもしれません。しかしながら、そんな時こそ、そんな今だからこそ、私たちはまた一旦自分という殻、現状という天幕から一歩外に踏み出してみる必要があるのではないでしょうか。アブラハムが主なる神に天幕を連れ出されて、夜空満天の星空を見上げたようにであります。ひきんな例で大変申し訳ないのですが、私はアメリカに留学した際、すなわち一時的に日本を出た時にこそ、一番日本という国について改めて考え、日本という国に関して新たな発見をしたように思います。いわゆる留学で日本を出た時に初めて日本を本当の意味で見つめ直すことができたんですね。あるいは家を出て家族の元を離れて一人暮らしをした時にこそ、家族のありがたさを再発見したものであります。大事なことは、時に自分もしくは 現状という天幕の外に一旦出てみることではないでしょうか。私の大変尊敬します牧師の一人、ビル・ウィルソン先生はこう言っています。私たちが今までに経験したことのないことを経験したければ、今まで通りの生活を続けていてはいけない。私たちが今までに経験したことのないことを経験したければ、今まで通りの生活を続けてはいけない。そう言われました。新たな出発をするためには、やはり従来の自分という殻から出る、現状を脱するために、一歩外へと踏み出すことが求められているのではないでしょうか。最後に皆さんに、まあそういう方はいらっしゃらないと思いますが、居眠りやぼーっとしてしまっている現状を脱するためにちょっとだけ頭を使っていただきたいと思います。ちょっとこれをご覧ください。ここに9つの点が等間隔に並んでおります。今時なのかディスタンスを取っているようでさえあります。まあそれはさておき、これら9つの点を4本の直線の一筆書きで全て消していただきたいと思います。この等間隔に並んでいる9つの点を4本の直線の一筆書きで全て消してみてください。さあいかがでしょうか。まあ、時間の関係で、答えを言いたいと思います。できなかった方もできた方もこちらの正解をご覧ください。じゃん。私は決して視覚の中から出てはいけませんと言っておりません。いや、むしろ正解へのポイントはこの枠を出るということになります。私たちはともすると、このコロナ禍の中で主の道、信仰生活に行き詰まりや挫折感を感じ、不信仰に陥ってしまっているかもしれません。しかし、そういう時だからこそ信仰だけは決して自粛することなく大胆に発揮したいものであります。冒頭に見ましたように、私たちの信じる神様は今もなお生きて働いてくださっているお方なのであります。そしてぜひ私たちはこのコロナ禍の今こそ改めて今までの自分という殻を破り、現状という天幕から一歩外へ踏み出してみたいと思います。もう少し具体的に言いますならば、一歩外に出るとは今までやっていなかったことに挑戦する、チャレンジしてみるということであります。例えば、今までしていなかった鳥なしの祈りへの挑戦とか、毎朝のディボーションへのチャレンジとか、オンライン祈祷会への参加とか、教会の何らかの奉仕への参画などなどであります。アブラハムが満天の星空を見て、信仰の新境地を開くためには、一旦自分が住んでいた天幕の外へと出る必要がありました。安住の天幕から一歩外へと出る必要がありました。私たちが今までに経験したことのないことを経験したければ、今まで通りの生活を続けてはいけないのであります。言うなれば、それは自己宗教改革、あなたの見分け目、私の見分け目なのかもしれません。さあ、行き詰まった主の道、挫折しそうな信仰生活にありましても、一旦立ち止まり、自分という殻を破り、現状という天幕から一歩外へ踏み出してみようではありませんか。そしてそこで天を見上げますならば、満天の星空ならぬ在天の神様の豊かなご計画が新たに見えてくるものと思います。一言お祈りをさせていただきます。御在天の恵みと御霊を私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、その屈しき御業を褒めたたえます。ここのところ感染がやや落ち着きつつあり、秋を感じることができますことを感謝いたします。そして何もまして教会での礼拝を再開できておりますことを重ねて感謝いたします。しかしまだまだ予断は許せません。どうかあなたが一人一人をお守りください。私たちも願くば最善を尽くしていくことができますように、最善の注意を払うことができますように、どうぞお助けください。またコロナ禍の中ではありますが、こうしてオンラインという形ででも礼拝ができますことを改めて感謝いたします。どうか主よ、私たちの さまざまな形を通しての礼拝を受け止めてください。今日から始まる新しい1週間の歩みにありましても、主はあなたが私たちの前にあって、私たちを導き、私たちの後ろにあって、私たちを後押しし、私たちの横にあって、私たちをお支えください。何よりも本日の説教にありましたように、信仰生活、主の道に行き詰まることがありましても、主どうか自分という殻や現状維持という天幕を一歩出て、満天の星空ならぬ在天の全知全能なる神様、あなたとその力強い御手にこそ目を留めさせてください。この切なる祈りを私たちの主イエスキリストの皆を通して、尊き御前に謹んでお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。賛美いたしたいと思います。賛美歌をお持ちの方は賛美歌270番をお開きください。賛美歌270番の一節を賛美したいと思います。賛美歌270番一節。信仰こそ旅路を導く杖、弱気を強むる力なれや、心勇ましく旅を続けゆかん、この世の危うき恐るべしや。アーメン。ありがとうございました。では続きまして、ご用意のある方は礼拝の中心とも言うべき主の食卓に共に預かりたいと思います。はじめに聖書の御言葉を拝読いたします。新約聖書コリント人への手紙第1章の23節から26節までを拝読いたします。新約聖書コリント人への手紙第1章の23節から26節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて、後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。私たちは今主イエスキリストの示された主の食卓、主の食卓に招かれ、それに預かろうとしています。主は今から2000年前に私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって私たちの罪をあがない、私たちを神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計り知ることのできない大いなる愛と恵みと私たちの心に刻みつけるべく、私たちは今この主の食卓に預かろうとしています。おのおのその罪を悔い改めつつ、信仰と救いの喜びを持ってこの主の食卓に共に預からせていただきましょう。私たちがこの主の食卓を通してキリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。また私たちの信仰もリニューアル、新たにされます。さらにこの恵みの時は私たち全てを主において一つにしてくださるのではないでしょうか。同じ主の食卓に預かることを通して一つにさせられるのではないでしょうか。ぜひこの時、御霊なる神様に支えられつつ主の食卓に預かることを通して、私たちはすでに救われ、たとえ死んでも生きる復活の命、永遠の命をいただいている、天に国籍を有していることを改めて覚えたいと思います。そしてそのような霊的な余裕を持って日々ひたすら主に仕え、その教えを守り、互いに愛し合いながら 主の再び来たりたも日まで共に一歩一歩前進していきたいと思います。一言お祈りいたします。ご在天の恵みと御霊も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その屈指揮御業を褒めたたえます。今こうして礼拝の中でも大切な主の食卓に呼ばれ預かることができますことを感謝いたします。どうか主よ、この時を聖別し祝福し、預かる私たち一人一人を整えてください。またこの主の食卓に預かることを通して自らの救いを改めて覚えると同時に、まだ救われていない魂のために祈り、また証しをすることができますように一人一人をお持ちください。主の食卓に預かりにあたりまして、この感謝と願いを私たちの救い主主イエス・キリストの皆を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。それではパン、そして杯にお預かりください。パンと杯に預かられたでしょうか。それではまた来週お会いしたいと思います。皆さん一人一人の上に主の豊かな平安がありますようにお祈りしております。シャローン。